もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
51歳です。
51歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
52歳です。
52歳。お子さんは？
長男が22。
はい。
長女が20歳。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
長男22歳のことなんですけど、
はい、
結婚して、
はい、
で既婚なんですけど、はい、子供が生まれる予定なんですが、
はい、
もうすでに離婚という局面になってて、その理由が私の息子、22歳の息子のお嫁さんに対する暴言、
はい
とか、
はい、
自傷行為、
はい
はい、またお嫁さんとの意見の食い違いとか、
はい、
価値観の違いとか、
はい、
そういったのも含めて最終的に、
はい、
長男22歳の行動に対しても怖いから耐えれないということで、
うん、
離婚という方向に今話が進んでます。
で、帰れないということはお嫁さんは実家かなんかにいるんですか？
はい、今実家の方で生活しております。
はい、で離婚の方向でというのは具体的に
息子の元に戻ることは不可能だと言ってるし、お嫁さんの方も、
うん、
もうやり直せないって言ってます。うん、
両方とももうとにかく離婚するという意思になっていて、
はい、
それなのに手続きが普通にトントントンと進んでいかないのはどうしてなんですか？
二人が会って話すことが今できない状態で、お嫁さんのご両親も息子の元には返せないということと、
うん、
あと息子にやはり専門的なお医者さんに診てもらった方がいいのではっていうふうに言われまして、お嫁さんも息子と会う意味がないって言ってます。
要するにこれあなたも当事者じゃないですけれども、
はい、
家を返せないと言ってる向こうの両親も当事者じゃないんですよね？
そうです。私と主人は二人で話し合って答えを出すべきだって思ってるし、2人が話す場を設けようとも思ってるんですけど、お嫁さんとお嫁さんのご両親はその段階ではないって言われます。まず子供さん、息子をちゃんとした病院に診てもらって、
うん、で今とにかくもうお嫁さんも実家の方に行っていて、22歳の息子さんは今一人で暮らしてるわけですね？
はい、そうです。
で、向こうの両親が返せないと言ってるのは誰と話した時に言ったんですか？あなたに言ったわけ？
はい、私に言いました。
ということは、
はい、
当事者を抜きにして、
はい、
双方の親が話をしているということですね？はい、
そうですね。私に言った後、本人にもお父さんと息子が電話で話をして、その時もお父さんからお前と話す気はないというふうに言われたそうです。
うん、暴言とか自傷行為とか価値観が違うとかって先ほどおっしゃいましたけど、これはあなたが言ってることですよね？
はい、お嫁さんの方からです。
お嫁さんがあなたにそういうように言った。
はい、あ、そうです。
具体的には自傷行為っていうのはどういうこと？
カッターで腕をちょっと傷つけたりとか。
ごく当たり前の話ですね、それ自傷行為っていう時のね。はい、
そうですね。
それを息子さんがやってる。はい、そうするとあなたはなぜ息子さんはそういうことをやってるんだというふうに思いますか？
私と生活してたりとかの時には一度もそういうことはなかったんですけど、本人がその自傷行為に対して、
うん、
自分の持って行き場が ないから自分の体を傷つけることでその場を、
うん、
なんていうんですかね、あの、
うん、その場の不満の解消ですよね。
はい、そうですね、うん、はい、あと相手にぶつけられないから自分の体を傷つける、
うん、
で本人は言ってたんです
よね。相手を傷つけられないから自分、はい、その通りですよね、
自分の体を傷つける、うん、で彼をやっぱり救ってあげたいので、
うん、そうそう
どうにかしないとって思ってますよね、
うん、救ってあげたいんだよね、
はい、
だけど結局あなたもうどうしようもなくなってるわけですよね、はい、両方とももう結婚するを続ける意思がない、離婚したいと言いながら話し合いはできない、
はい、
だから私どうしていいでしょうっていうことですよね。
そうですね、その私がどうしたらいいか、
はい、
そうです、
心についてのエッセイストで、はい、心についての深い洞察力をお持ちのマドマズライ先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、どうも、はい、はい、こんにちは。
こんにちは、はい、
現実的な方面からもちょっと今確認したいことがいっぱいあるんですね、
はい、
例えば、なぜ2人の結婚が破綻したのかっていうその原因なんですよね、
はい、
その根本的な原因というよりもまず仕事はどうされてたんでしょうか。
仕事は順調にやってたみたい
です、うん、彼が一人でやってたわけ。
はい、そうです、
彼が一人で仕事やってたわけね、
はい、
それから結婚の決意、はい、決断っていうのは赤ちゃんができたので結婚するという形になったってことですよね。
はい、
はい、そうです。それで結婚前の二人の関係っていうのは、まあ、言葉は悪いかもしれないけどもちょっと遊びの要素が多かったのか、それとも真剣な恋人だったのかっていうとどうでしょうかね、お母さんから考えると。
会って1ヶ月で結婚してるので、
じゃあまだわからない、夢中にはなっていたけれどもわからないっていうことだよね、はい、
そうですね、はい、もう本当に出会ってすぐ子供ができて、うんうんうん、
っていうことだよね。
息子は一度は降ろしてほしいっていうことは言ったみたいです、
うんうん、
結婚はするけども、
うん、
今は養う自信がないので、うん、だけどもお嫁さんの方はどうしても産みたいっていうふ
う
に言ったので、
うん、
息子もなんとか頑張るっていう形で一緒になったみたいです。
はい、わかりました。それであと今こういう状況になってお嫁さんは旦那さんの自傷行為があったせいもあって、はい、実家に戻っちゃって、はい、いろいろなあったことをお父さんお母さんにお話ししてるわけじゃない。
はい、
それで加藤先生が先ほど息子さんのことをあの成長期から聞いてきたときに特にそういうことはなかったっていうことだよね。
はい、育ってる間ではなかったですね。
具体的にはなかった。まあ、
はい、
あの具体
ただ、
うん、はい。
はい、
ただ、
うん、高校の3年間ちょっと、
うん、
自宅で一緒に暮らしておりませんでしたので、
うん、
寮生活だったので、その間のことはわからないです。
ああ、なるほどね。それで、はい、じゃあ大学は行ったのかしら？
行ってません。
行ってないで、高校、はい、出てからすぐ就職して、
はい。
それは真面目に。
一人暮らし。
もうすぐ一人暮らししてたわけね。
はい、そうです。
あ、本当。それでね、
はい、
僕やっぱりね、社会性っていうのも考えてあげないといけないような気がするんですよ。
はい。
まだ若いよね、本当に。
はい。
彼が一人で働いて、
はい。
結婚生活を維持して、さらに赤ちゃんが生まれてくるっていう状況は、
はい。
僕は大変なストレスだと思う、確かに。
はい。
その中で、まだ、付き合って間もない形で、はい、場合によってはそこの中で揉めてくるときに、はい、すぐ、なんだこんな人じゃなかったっていう幻滅がお互いの中で、
はい、
ことの重大性の前で、すぐ出てきちゃう可能性はあると思うんですよ。
はい。
経済的な問題にしろ、今後のことにしろ。
はい、もうそれは結婚する前から。
うん。それ彼女も不安だよね、やっぱり赤ちゃん産むんだから、はい、本当に。
はい。
しかし彼は、その中で、僕はやっぱり責任感あると思うんだよ、この子。
はい、すごく責任感。
あると思うんだよ。
で、やってる。
だから、はい、追い詰められた時にどうにもならなくなって、皆が、これだったらっていう、まあ自分が死ねば理解してもらえるだろうぐらいの、追い詰められた気持ちも、あったっていう側面もね、
はい。はい、
この出来事、この一連の中には、やっぱあったと思うのね。
はい。はい、
それで、あの、加藤先生がおっしゃるように、ただお母さんと、その、まあお母さんに限らず、 ご実家の中で育ってきた家庭の中で、高校3年間という多感な時、社会とはどういうところなのかっていうのを、なんていうのかな、こう、肌身で感じるような大事な時に、社会性を身につける時に、家にいなかった。これは、なぜ、これは誰の希望で、寮3年間行ったのかしら。
本人の希望です。
本人。それは、正直な話、家を出たかったから、それとも、その、やりたいことがあったから、どちらかしら。
本人が、その、目指したいものがあって、その学校でないと、成し遂げられないから。
その時、じゃ寮生活をして3年間をやってきたことが、今、生きる就職になったのかしら。
そうですね。資格とか、そういうのは取る学校ではなく、スポーツだったので。
ごめんなさい。なるほどね。
なので、
じゃあ、スポーツは今でも好きで続けてるってことだよね。
はい、
だからね、
はい。
っていうことだよね。
はい。
その、やっぱり通常でない追い込まれ方、今の現代では若い人たちが、大体30過ぎた大人でも今結婚できない時代に入ってるじゃない。あまりに負担が多すぎて。
はい。
それが、やっぱり22の子たちが、
はい。
子供を産んで結婚していくっていうのは、僕はね、実は彼にとっては大変な思い出だったような気がする。彼がなんでじゃあ、離婚っていうプロセスに踏み出せないのかっていうと、
はい。
どっかで待ってんじゃないの？帰ってくんの。
そうだと思います。
何か橋渡しで、
はい。
もう一度ぐらい復活する、絵をね、
はい。
周りが作ってもいいのかなって、僕なんかはちょっと甘い考えかもしれないけど、気がするんですよね。ただ、お嫁さんの気持ちが、完全に離れちゃってたらそれは無理なんだよね、やっぱりね。
お嫁さんはもう気持ちが離れてます。
じゃあ無理だよね。そしたらね。うん、そしたらそのことを、まあ二人でやっぱり確認させるしかないよね。息子はとりあえず謝るって形になると思うよ、やっぱりその脅したんだから。
そうですね。
それでこれからやり直すっていう気持ちを言って、それでもダメだったら別れるというプロセスで行くしかないんじゃないかな。
はい、そうですね。
問題の特殊性っていうのかな、若いしね。っていうところからの一般論ですけれども、はい、一応その視点からもお話しさせていただいたっていうことで、はい、もう一度加藤先生に伺ってみたいなと思いますね。はい。
はい。
二人がもう話し合うことが先ほど話したとできないと。
はい。
で、向こうの両親の方も返すことはできないと言ってると。
はい。
で、この中であなたはどうしようかっていう考えてるわけですよね。できないことをやろうとしてるんです、あなた今。
うん。
だから一旦とにかくこの不幸を受け入れる。
はい。
だからもうこれは手出さない。
はい。
そしたら自然とあなたが自分がやることが見えてきますよ。あ、私はここでこうしなきゃなんないんだなっていうことでやることが見えてきます。
うん。
今あなたにやろうとしてること無理があると思いません？
無理ですね。
うん。
うん。
それ言ってもらえて僕はほっとしました。無理ですよ。
うん。
無理ですね。この言葉で全部うまくいきます。
はい。わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
不幸を受け入れる。それによってやることが見えてきます。デイビッド・シーベリー。